舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はスタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこへ向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。はい、
挿入のこの音楽変わったんですね。
そうなんですよ。先月から新しい BGM が増えまして、
なんかのんびりした
感じで、のんびりした感じです
よね。いいと思います。はい、はい、今日はあの冒頭バスに乗り間違えたと。
恥ずかしい限りで。
いや、まあ、そういうなんか人間っぽいところはとても僕は好感を持てますが。
ありがとうございます。もうね、どう違うんですか、右と左は。
自分が右と思ってる方が右でいいんじゃないでしょうか。
いいですよね、もうたどり着きますのでね、いずれ。
そうそうそう。あのところでね、そのあ乗り間違えたって思った瞬間、あのどう思わはりました。
違ったと思って、一回その運転手さんに聞いたんですよ。これ西舞鶴行きますかと。で、まあ行きますと。
安心して。
あ、じゃあいいやと思って。
OK ですね。はい、その今日ね、本当なら、この時ぐらいで着くだろうなと思う、ね、それが一周回るっていうことで、
そうです ね、20分くらいロスしたのかな。
ですよね。でこれをロスと、まあ、取ってしまうんですけども、まあ、誰か待たせるとかいろいろあるかもしれないんでね、そこでこの20分イライラするのか、それかあ、まあええかと思うか、これでとってもこの1日のね、この限られた20分間でこの全部が決まってしまうような、だから朝起きた瞬間パッとベッドから降りて、ね、あのよくあると思うんです、そのテレビのとか家具の角でね、足の小指をガーンとぶつけた、なんて日だみたいなね、なんかって思うのか、それを淡々と、ね、それをそこに意味があるんだよって思うのか、ここで随分変わってくると思うんですね。でもまあいいかと思えたからね。
そうですね、誰かと待ち合わせしてたわけでもないので、ここにちょっと遅れる分には生放送に間に合えば問題ないので、
ね、とても有意義な20分過ごさなったんちゃうかな。
そうですね、そのおかげで赤レンガの方も回ってきたので、あ、今日はにぎわってるなと思って景色を堪能しながら参りました。
素晴らしい素晴らしい。あの本当に毎日毎日いろんなことありますけれどもね、それをどう意味があるんやってまず取れるかどうか、でそれを楽しもうって思えるかどうか、出来事はネガティブでも、
そうですね、もうネタにしようと思ってラジオ。
あ、素晴らしい素晴らしい。もうそこの、あのポテンシャルが素晴らしいと思います。はい、
なのでね、ラジオを皆さんが持ってるわけではないですけど、もう普通のこのトークのネタにね、そういう失敗を笑い話に変えられたらいいですよね。
そこの意識ですよね。普段から意識しとくと、あ、これ使えるとかね、どこ目指して生きてるか、ただ単にその時間までにつかなあかんだけで終わってしまうと、ずっとの20分の中に眉間にしわ寄せながら乗ってたかもしれない。
自分責め始めますよね。なんで右も左も分からへんのやみたいな。何歳やねみたいな。
そこスパーッと前かと思えるところに、あの強さがあると思います。
はい、ありがとうございます。まあ恥ずかしい話ではあるんですが、ね、はい、無事にたどり着いたのでいいということにします。はい、じゃあちょっと今までのおさらいなんですけれども、今日この、コーナー5回目になるんですかね。はい、
そうですね、ね、今日ゴールデンウィークで初めて聞きはる人もも
しかしたらいるかもしれないですよね。
さらっとね、はい、あの前回までの4回のワーク まず1回目がね、自分の長所短所書いてもらいました、
はい
はい、で、今度は自分の足らないもの欲しいものを書いてもらいました、
はい、
有形無形でね。でそれを6つの分野に分けました、うん、精神身体体ね、経済家庭社会教養、この6つに分けて、で今日っていうことになりました。
あ、そうですね。それではここで一旦お知らせを挟みまして、今日のお話深めていきたいと思います。さあ本日は第1木曜日ということで、毎月恒例のスタンドバイミーのコーナーをお届けしておりますということで、引き続き時田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあね、今回のワークなんですけれども、うん、前回宿題が出てましたね、はい、どうしてそう思うのかと、
そう
はい、いうことで、
はい、今まで先ほども言った通り、自分の欲しいもの足らないものを書きました。でそれを6つの分野に分けたんですけど、その分野ごとでもいいです。まだ分けてない人は分けてなくていいんで、自分にとってこれが足りないなと、これが欲しいなって思うものを挙げてもらって、うん、それがなんでそれが欲しいの、なんでそれが足らへんと思うのっていうのをね、一つ一つ掘り下げていくっていうのが今日の
そうですね、
ワークでございます。早速、はい、ゆっかさんの検証から、ね、皆さんそれ聞きながら自分でもやってもらいたいと思うんですけど、うん、はい、今回、いろいろ書いて、ゆっかさんも書いてもらったと思うんですけども、はい、ちょっとさーっと言ってもらっていいですかね。8つぐらい書いてはったのかな、
足りないものですかね、
はい、足りないもの言ってください、
はい、書きました、気配り、
はい、気配り、はい、
記憶力、
記憶力、
お金、
お金、はい、
計画性、
計画性、
一貫性、
一貫性、
語彙力、
語彙力、
余裕、
余裕、
丁寧さ、
丁寧さ、
はい、8つ書きましたね、
はい、わかりました、はい、じゃあ、一番最初のでも構わないです。だいたい今の聞いてると、うん、だいたい最終的には似通った答えになるような気がするんですけれども、じゃあ一つ目何でしたっけ、
気配りが足りない、
はい、じゃあいきますね、はい、じゃあなぜゆっかさんが気配りが足りないって自分で思うのかっていう、
いや、あんまり周りを見れてないなって思うんですよね。
はい、じゃあさらに深めていきます。じゃあなんであんまり周りを見れてないと思うのって、
なんかこう目の前のものにこう集中しちゃうというか、なんかこう一つのことをしだすと周りが見れなくなる。
じゃあさらに深めます、うん、じゃあなんで一つのことに集中すると周りが見えなくなるんでしょう。
なんでやろ
う、うん、ここが内観するっていうところで、感覚、感情的な部分、
うん、
その感情、嬉しい、悲しい、イラッとするとか、うん、カリカリするとかいろいろありますよね、
はい、
それがやっぱり行動に全部現れていってしまってます。でも今みたいに、あ、なんで周り見られへんの、何やろ
う
って自分でこう見つめると、今すぐ答えが出てきたり出てこなかったり、今なんでやろうって止まりましたね。でそこをね、ぜひね、もっと深めていってほしいんです。では次2つ目いきましょうか。2つ目は
記憶力が足りない、
はい、なぜ記憶力が足りないと思うんですか。
いろんなことすぐに忘れてしまうんですよね、うん、
なんで忘れてしまうんだろうってなりますよね、ですから結果を見てそこだけでほとんどの人が止まってしまっています。でなおかつそれがことなんか悪いことなんかっていうと、今のところ、ね、足りないものですから悪いことやと思ってるっていうかね、どっちかというと、でもこれをずっと掘り下げていくと、ちゃんとしたカウンセリングで掘り下げていくと、もっともっと深いところが見えてくるんですけれどもね。じゃああと一つ、もう一つ何があるかな。
余裕、何かとギリギリ、
はい、何かとギリギリ、余裕、もうちょっと早く段取りすればいいのになんでできないんだろうっていう。
もう私そういう性格やと思って旅行行くときとかも前日の夜にならないと荷造りしないです、
うん、私、それは裏返すと今までそうできてたし、なんとかなるわって思ってるっていうことですよね。ね、で、なんとかなるわと思っててなんとかなってきたんですよね。
なってきたんですよ。
ね、だからそれって今は足りないものとして書いてありますけれども、OK なんですよね。
ああ、OK ですね。はい、
多分過去になんであなたはもっとちゃんと計画的にやらないのって言われた、
あ、それ散々言われましたね、
が自分では OK やと思ってるのに、はい、今言えばね、
うん、
今こうやって聞けば OK じゃないんですか、だそうやんと思うのに、外から他人から計画できないって言われ続けてきたから、ネガティブな方にしてしまった、
はいはい、
これが内観、自分を見つめる、見つめ直すっていう、これを何回も何回もいろいろやっていくと、あ、私って結構イケてるやんになってしまうんですよ。人に迷惑をかけるわけじゃないじゃないですか、
はい、
ね、 あのやっぱり多分ゆうかさんあれは絶対持ってきてねって言われたものは持っていかはるはずなんですよ。
あ、そうですね、ね、
はい、自分の範囲の中で OK と思ってることは OK なわけで、うんうん、それ自分でちゃんと責任持つわけですから。だから実は足らないものじゃなくてとっても足りてるものなんですね。
あ、足りてるんですね、
はい、あ、個性ですよそこは。誰かと比べるから、うん、あかんと思ってしまう。比べへんことにね、うん、ちょっと自分の意識を持っていくといいのかなと思いますけれども、
ね、う
ん
う
ん、もう一つぐらい言ってみようかな。何がありましたっけ。あとは
語彙力。
あ、語彙力ね、うん、語彙力っていうのはこう、
もう必要でしょこの仕事してたらね。
でも、まあ、あのね、僕5ヶ月目、今回5回目のこうやってやらせていただいて、うん、あの感じないことはないですけどもでもね、でもね、でもね、
はい、
僕はそこはすごくとても魅力的だなと思います。多分リスナーの方もそこがあのちょっとなんかすとぼけたところとかねそこはなんかすごく人間的な魅力として、
はい、
うん、なんていうんですかね、命に関わることではないという意味 で、
ね、はい、
僕とっても素晴らしいところだと思っちゃいます。
あ、じゃあ足りないわけじゃないですね、
は
い、
うん、こうやってやっていくとね、うん、足りなくないんですよ。
あ、
でも気になっているところ、
うんうん、
でそれがでもさっきも言ったようにインプットされた、それはあなたにとってネガティブなことなのよって言われたことが、うん、自分の中で腑に落ちてないのになんかそういうふうに刻み込んでしまってたっていうね、
うん、
それがなんか今の話の中で分かったんじゃないかなと思うんですね。ですからあのラジオを聞きの皆さんも自分の人から言われたこととかで、あのここが自分のマイナス点やな、短所やなと思うところはひょっとしたらそうじゃないかもしれないっていう。
なるほど、
うん、で先ほども言いましたけど、これをどんどんなぜそうなのっていうのをこう掘り下げていくと、
うん、
生まれてから今までに自分の中でぽっかり穴の開いてるところとか、うん、満たされなかったところとか、そういう部分が、現象としてね現れてる場合が非常に多いんですね、
うん
うん、あのこういうことはあの本当にちゃんとしたカウンセリングしないとなかなかあの分からないところではあるんですけれども、
はい、
ちょっと自己検証してみていただきたいと思います。
はい、はい、ということでね、この前回の宿題で出てましたワーク4、うんうん、どうしてそう思うのかということで、うんうん、その前々回で、願望の仕分けをしましたね、うんうん、自分に足りないもの、欲しいもの、
うん、
でそれをこの6つの分野に分けていったんですけれども、うんうん、じゃあ今回そのなんで自分にとってそれが足りないって思うのかっていうので、
う
んうん、まあ、今回の私みたいに気配りとか、
そう
そうそう、記憶力とかね、うんうん、こう足りないと思って書いてみたけれども、うんうんうん、こうして喋ってみると、うん、別にそんな足りてないわけではないと、うんうん、ただそうやって周りから言われるから、うん、あ、私はこういうとこがダメだからもっと頑張らないといけないって思い込んでることが結構あるんじゃないかなということですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。だからベッキーの呪縛というありましたけど、
ありましたありました、うん、ね、最近やってないなと
か、ね、やっぱりそこにつながっていってしまうところなので、
うん、
まあ、意識しているゆっかさんでさえやっぱりこういうふうに
まだまだありますね、
上がってくるということで、うん、どんどん解放してください自分を。
そうですね、
はい、
ぜひねこのラジオを聞きながら実際にノートに書き出していただいてね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
うん、あ、自分にはこういうところが足りないと思っているんだということをまずこう知るということですね。
知ってください、
はいはい、でそれをどんどん掘り下げていくと、そうそう、まあ、そのいろんな、うん、私だったら今日8個書きましたけれども、
うんうんうんうん、
それがまあ同じ原因というか、
うんうん、その根本的には同じところから来ているような
たどり着くんですね、
うんうんうん、
じゃあこれぜひね時間かけてじっくりと
ぜひぜひぜひ
内観していただきたいなと、う
ん、と思います。
はい、いうふうに思います。なんでこの辺で1曲お届けしようかなと思うんですが、今日時田さんに CD を持ってきていただいております。
はい、はい、そうなんです。実はですね、最近私のクライアントになっていただいて、あの自己啓発 あのカウンセリングをやっている方が、実は私ちょっと一つ悩み事心配事があるんですとおっしゃったんですね、
はい、
それは何なんですかっていうと、うん、いや実は私の息子がシンガーソングライターになりたいって言ってね、大阪に出て行って向こうでやってるんですよ、いいじゃないですかって、もう心配で心配でって、うん、でじゃあちょっとその CD 聞かせてくださいって言って聞いて、
うん、
それが今日の紹介する CD なんですけど、お曲なんですが、
はい、
この京丹後出身の、うん、木下優馬くんっておっしゃるんですけれども、今大阪で、こうシンガーソングライターとしてね、あの ストリートでやったりとか頑張ってらっしゃる方なので紹介してみたいと思います。
はい、
はい、では、今日1曲目ですけど、この今回の、グローリングっていう、CD の中にありますないないという曲をお願いします。
は はい、木下ゆうまさんでないないをお届けしました。これがその時田さん の、
はい、
そのクライアントさんの息子さん、
は
い、
で、
息子がシンガーソングライターになりたいって言って大阪に行ったんですけど心配なんですっていう話でしたね。何が心配なんですか。すごい上手じゃなかったですか、
ね、そんな世界でうちの息子はやっていけるわけないみたいなことをおっしゃったので、だからまあ今回ね、メンタルのトレーニングを受けられるんだと思うんですけどお母さん自ら
私の個人的な感想では、はい、あ、すごいいい曲だなって思いましたよ。ね、いい声ですよね。
このフローリングっていうのはさっきちょっと調べたらハスキーっていう声がハスキー、
うんうん、っていう意味なんですか。意味
みたいですよね。犬がうーんと吠えるっていうのをグローっていうらしいですけども、まあ、ハスキーな声だからハスキーなのかなと思ったんですけどもね、うん、まあ、ぜひ彼にね、僕はまだお会いしたことないのでいろいろ聞いてみたいなと思いますし、うん、うち のプロジェクトでねイベントでもこの CD を販売させていただこうと思って今企画をしております。
じゃあぜひ気に入られた方はイベントの方で CD をお求めいただきたいなと思います。はい、ということでね、次回の宿題に参りましょうか。
もうあっという間でもう、ね、ここで次のところに行っちゃうんですが、うん、今回第5回目のワークとして、今まではねいろいろ自分を内観する、うん、検証する書き出すっていうことをやってきましたけど、はい、今日は、体感ワークということで、うん、ちょっと面白いことをしてみたいと思います。
はい、
皆さんねネガティブな意識にとらわれてなんかそれで固まってしまってもそこから抜けられないっていうことを経験あったりすると思うんですね、うんうんうん、その時の回避の仕方っていうのをちょっと、うん、いろいろご紹介していきたいと思うんですけど、
はい、
これを僕は題してネーミングをね、うん、ちょっとお食事中の方いらっしゃったらごめんなさい、うんこ哲学と僕は言ってましてですね要はネガティブな情報っていうのは全部過去なんですね、
うん、
過去を僕は出てしまうトイレに行って出しますよね、
うん、
それとその過去の情報ネガティブは一緒だよっていう方いつもします。
うーん、
例えば、ゆかさんも多分おトイレ行かれると思うんですけれども、うん、で子供ちゃんなんかねちっちゃい子はうんこうんこっていうの好きですよね。
しょっちゅう言ってますね、
でそれともう汚いとかっていうそのリアクションが面白くて子供さんは実はやるんですけど自分を注目してもらいたいから、
うんうん、
で皆さんでもそのトイレ行って出した後しげしげと見ませんよね、
うん、
今日はこんなんだ、まあ、自分の健康管理で見る方はいらっしゃいますけど、うんうん、なんでこんなに出てきたんだろうって思わないですよね。でも実際心の中でやってることってのはそれと一緒なんですね。過去のことを思い出して、
うんうん
う
ん、
わーっとこれ あの時ああせんかったらよかったろとかね、あの時ああやったからこの先どうなんやろうとかってこう、ね、自分の中で落ち込んでいってしまう、これは実はうんこをしげしげと眺めているのと同じだとこれが僕のうんこ哲学なんですね、
はい、
って言うんです。何々さんそんな悩んでますけどそのうんこずっと見てたいんですかっていう、トイレ行って見てますか、うんうん、いや見てません、トイレってどうします、流します、じゃあ流しましょう。
あ、なるほど、
これが今日のワークです。僕いつもよくやるのは新幹線のおトイレの、
うん、
流すときってペダル踏みますよね。
ああ、あれか
コーっていうやつね、
はいはいはいはい、
あれをアクションするんです。で自分の心の中に目の前 で、うん、起こった出来事によって自分の感情がネガティブな感情が出たときに、
うん、
その感情を一気に流す、
ペ
ダル、
一気に
ペダルをパーンと踏むとコーっと流れるっていう、
もうちょろちょろじゃなくて
じゃないです、
コーなんですね。
そうなんです。
はあ、
でお家の水洗便所でも構いません、レバーをパーンと上げるっていうね、
うん、
その実際に体を動かして僕は足をドンと下に落とすっていうこのアクションをすることで、あ、流れた流れた流れたっていうのをやり続けました。僕自身も超、自己肯定力のない人間でしたし、ネガティブな人間でしたので、自分自身がそのレッスンをワークをするときにそれをやり続けました。それをやっていくことで流れる流れる水に流すっていう意識を自分の中で落とし込んでほしいんですね、
うん、
ぜひやってみていただきたいと思います。
はい、じゃあ今回はなんかノートに書くわけではないんですね。
そうですね、
うんうん、
実際こういうのをやってみて、うん、感覚がどう変わったかっていうのをちょっとゆっかさんもね体感ワークをしていただきたいと思います。はい、いくつかありますので、
うん、
体を動かすことによって、
うん、
頭っていうのは思考してますから考えるとじっとしてるんですね、
うんうん、
考えると固まります、
うん、
で動くと、ね、何かに集中すると考える余地がなくなるので、
うん、
体を動かすスキップでも構いません、
うん、
落ち込んだら私は今落ち込んでいますと歌いながらねスキップをしてください。この2つちょっとやってみていただいて、うんこ哲学がよければうんこ哲学の方に行っていただいてもいいですし私はうんこうんこうんこ、これはうんこだわってやっていただいてもいいと思いますしね、
うん、
ぜひぜひやってみてもらいたいと思います。
なんかそのスキップしながら落ち込むのって難しくないですか？
そうなんですよ。スキップするとスキップして鼻歌を歌うと絶対に落ち込めません。
なんかルンルンしちゃいますよね。
そうなんです、そうなんです。こういうふうに体を動かすことによるワークで、うん、この精神的なネガティブを払拭するっていうことがちょっと簡単にできるんです。
あ、じゃあなんか落ち込んだ時はとりあえず体から元気になるというか。
そうなんです。
でテンション上げると。
そうなんですよ、うん、大抵落ち込んでる時というのはじっとしてます。
そうですね、
うん、動いてください。ムーブです。どんどん動く、
はい、その動きっていうのはもう自由でいいんですか？
何でもいいです。自分が一番こう気持ちが上がる動きっていうので、うん、なんか見つけてもらうのもいいですけどもね、
うん、その時田さんでいうと、うん、そのトイレが流れるようなイメージでこう足踏みをする。
そうです、そうです、
うんうん、
お仕事中とかでねスキップできない時とかってあるじゃないですか。ね、
あいつついに、
はい、
おかしかった
こと。 それはそれでいいかもしれないんですけども。ぜひあの足の、ね、足先のリアアクションだけで流れたっていうのもぜひやっていただきたいと思います。あの目の前に誰かそういうネガティブな人がいて、その人が原因で自分の心がしんどくなっている時は一番それは効果があるかもしれません。流すんです。ドンドンドン。僕もやり続けました。
はい
はい、
ということでそのネガティブが流れるようなイメージで、はい、まあ、ご自身の自由に、うん、その気持ちいいように体を動かしていただくと、うん、そうそう
見つけてください、
はい、
うん、ゆかさんも見つけてください。
ど
しゃがむでもいいし、
ほんまや。はい、ということでね、今回から体幹ワークということになっております、
はい、
ネガティブな意識にとらわれこうホールドされる瞬間を変える習慣を変えるワークということで、はい、
そうです、
はい、流す、
はい、流しましょう、
はい、ということですね、はい、さあそして、はい、いつもね第1木曜日はこの後舞鶴でリラクゼーションありましたよね。
はい、そうなんです、うん、でも今日ねあのこのゴールデンウィークであのいつも会場を貸していただくことになっている、そこちらがあの今日は宿泊の方がいらっしゃるので今日ちょっとなしになりまして、来月、またこの同じ第一木曜日の、ね、うん、終わってから、西川さんで、
はい、
古民家の西川さんで、またやらせていただきます。夜の9時までお受けしますので、
はい、
仕事帰りでもやもやしている人もぜひ来ていただいて、
ね、
まったりしてもらいたいなと思います、
はい、ということで、はい、マイズルでリラクゼーションは次回6月7日木曜日西川さんにて開催です、
はい、
そして、お隣宮津でもされてるんですね。
はい、そうです、はい、宮津の由良神社っていうところがあります。その隣にあります、古民家スペースのバリアントさんで、毎月第4日曜日にね開催される楽市楽座っていうフリーマーケットの方にもあの参加させてもらいます。
はい、それはあのメンタルケアで、
それもあのリラクゼーションとメンタルケアと両方、うん、させていた。そこはねピアノグランドピアノがあって途中で演奏があったりとか、うん、とってもあの文化的な、うん、あのフリーマーケットです、ぜひ来ていただきたいと思います。
なんかその場に行くだけでもちょっとね癒されるような、
本当に本当に
古民家ですもんね。
そうです、そうです、うん、いい感じですよ本当に。あの生ギターでこの前もいらっしゃって飛び入りで皆さん歌ったりとかされてましたしね。
面白そう。
はい、ね、来てください、
はい、ということでね、お問い合わせは TWM プロジェクトまでということでね、はい、この毎回そうだそうだこのラジオポッドキャストに上がってるんですよね。
はい、そうですね、うん、あのぜひあの楽しみにしてらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、うん、今日は、ね、休みなんでね聞いていただいてる方も多いかと思うんですけれども、持ち歩いて聞いてますとかっていう、方もいらっしゃってありがたいですね本当に、
はいはい、ということでね、あの FM 舞鶴のホームページからはい、ポッドキャストというところで、うん、あの過去のトークが、はい、あの何回でも再生できるようになっておりますので、はい、またね振り返ってワークを、
はい
はい、していただいてもいいですし、
そうですね、
あとこの TWM プロジェクトさんのホームページはフェイスブックページもありますので、はい、こちらでもショー、あのイベントとかね、
はい、
あのチェックしていただけたらなというふうに思います。
はい、
はい、じゃあまた来月第1木曜日にお会いしましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
本日のゲストは TWM プロジェクトの時田康弘さんでした。さあもう一曲いきましょうかね。
はい、じゃあ先ほどの木下ゆうまくんで、もう一つの、雨の降る日はという曲をお願いします。